この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は8月23日土曜日、24日日曜日に柴又帝釈天と帝釈天参道で行われました第42回新寅さん祭り、寅さんの夕べの模様を佐藤文江がお伝えします。イベントの名称が新寅さん祭りに変わってから3回目の開催です。私がお邪魔したのは1日目の土曜日。この日の日中は非常に蒸し暑かったですが、お祭りが始まる夕暮れ時には暑さも和らぎ、会場は多くのお客さんでにぎわっていました。新寅さん祭りではいつも皆さんがお参りする本堂や瑞龍の松の木がスポットライトでライトアップされ、いつもより荘厳な佇まいでした。そして境内の至る所に竹かごの行灯が置かれ、とっても幻想的な雰囲気に満たされていました。そして子どもたちが持っていた丸い提灯もほわーっと闇夜で光っていて、とっても美しかったんです。提灯を組み立てているご家族連れの方にお話を伺いました。なんか提灯を皆さん持ってらっしゃって、これは何ですか？
なんか寅さんの似顔絵を描いて持ってきたら LED 付きの提灯がもらえるということで、はい。
え、素敵。で、寅さんの似顔絵を
描きました、頑張って。子供が
地元の方ですか？
あ、そうですね、はい、近くです、近所で。
寅さんの似顔絵を描いたんですか？
描いた。
うまく描けました？
泣きながら描いた。
イケメンに描こうとしたらちょっとね、難しくて渋いおじさんで描けましたね。
渋いイケおじ寅さんを描いたんだ。
イケおじで描けましたね。
見たかったな。え、写真とかないんですか？
上手ってこうやって、あ、写真撮ってないですね。上手って言ってもらえたんだよね。
めっちゃ人間にあの顔じゃなくなっちゃった。人間の顔じゃなくなった。人格どっか行った
。寅さんの似顔絵、お兄さんも描かれたんですよね。
はい。
どうですか、出来栄えは？
妹の真似したんですけど、なんか寅さんに見えなくて、全然誰か分かんない。
お父さんどうでした、出来栄えは？
頑張ったんじゃないですか、絵心がない中で。
子どもたちが描いた寅さんの似顔絵をお預かりしていた受付の方にお話を伺いました。寅さんの似顔絵を預けた子どもたちにインタビューしたんですけど、肝心の絵はもう提出済みだから私は見ることができなくて、どうですか、感想をお願いします。
すごい上手なのあったんですよ。ぜひ見てもらいたい。
どう見ても寅さんでしょ。
どう見ても寅さんだ。
寅さん書いてなくても寅さんでしょ。
寅さんだ。
寅さんでしょ。
これ
貴様すごくないですか。多分寅さんでしょ。
多分寅さんだもん。あ、渋い寅さん。
すごい寅さんがね、
可愛い寅さんもいるし、うん、
いろんなスタイルのいろんな方向性の寅さんがいる。
絶対寅さんでしょう。
これはおそらく寅さんです ね
だって寅さんとか書いてないけど寅さんでしょ。
わかる。
何を見てくれたかちょっとわからないけど、でもいろいろと見てね、書いてきてくださった
すごいピカソみたいな
素敵な寅さん。
見てて楽しかったです。いろんな寅さんが見れたので。
本当ですよね、面白い試みですよ。
ちょっと恥ずかしがってる子とかいたけどね。でもうまいじゃないって言って提出してもらってます。
絵っていうのは気持ちが大事ですもんね。
一生懸命描いて持ってきてくれてるのでね。みんなお上手ね、はい、かわいい、
ね、ちょっと帽子がかぶってるところはちょっと寅さんっぽいですかね。ちょっとサザエさんにもちょっと似てそうですけどね。
ぜひまたね、こういう機会があったら普段見ない形を見に来ていただけたらとは思います。
本当ですね、普段の空気じゃないですよね、この境内の。
私たちはこの前に盆踊り大会をここで開催してる会なんですけど、こちらにね、そうお手伝いを。
柴又声優会。
声優会って言います、はい、この前にね盆踊り大会を開催してるんですけど、それとはまた違うね、こういう雰囲気も味わっていただけたらなと思います。
なんか盆踊りはめちゃくちゃこうわーっと盛り上がったと聞いたんですけど、また今日は、
はい、また違う感じでね。このライトアップなかなかないから、せっかくだからまた来年もし会って見ていただける機会があったらぜひ来ていただきたいと思います。
第42回新寅さん祭り、 トラさんの夕べ、境内で優雅に流れる弦楽器の演奏も幻想的な雰囲気を演出していました。演奏していたのは葛飾町の音楽隊というグループの皆さんです。演奏後お話を伺いました。弦楽器の音色がとっても多色点のライトアップされた雰囲気にマッチしていい感じでした。皆さんはどういったグループなんですか？
僕たちは葛飾町の音楽隊といってクラシック音楽を外で演奏する、コンサートホールの外に音楽をクラシック音楽を持ち出そうということで、活動しております。私が、一応池上和樹といいまして、メンバーの中でリーダーのようなことをやらせていただいております。
は
い、
私はバイオリンを今日弾かせていただいた木村元美と申します。
ビオラを弾かせていただきました、田子東子です。
バイオリン2つとビオラの今日はトリオという形で、いろんな演奏をさせていただきました。
はい、こうなんかロマンチックな曲調の曲だったり、はい、あとあの最後にやられたあのラデツキ行進曲、はい、あの皆さん手拍子でノリノリでやってらっしゃったり、あトラさんのテーマソングもやってましたね。
はい、トラさんも弾きました。トラさんは結構町の音楽隊としても青戸駅前とかでもよく演奏させていただいているんですけれど、トラさんはもう葛飾だったら絶対やるようにしてて、弦楽器でやったら面白いんじゃないかってことで最初やり始めたんですけど、バイオリンでやってもすごくいい感じに聞こえるので、
なんか新鮮でした。あの弦楽器の高貴な雰囲気なのに下町の緩い感じもほわっと感じられて、こういう帯色点の中で演奏するときって何か心がけてることとかありますか？
ポールと違って反響板があってしっかり皆さんに聞こえるって感じじゃないの で、
そうですよ、ね、
自分たちもお互いの音が聞きづらかったりするので、その辺は結構集中力を高めてって感じです。お互いよく聞き合ってみたいな。
結構難しかったよね。今年初めてステージを組んでいただいて、初めての場所の演奏だったので、どんな感じで弾けるのかなと思っていたんですけれど、やっぱ最初はすごい難しいなと思ったんですけど、まあ、やっぱ慣れてくるとちょっとずつっていう感じで、やっぱ聞こえてるのかなと思っちゃうんですよね。自分たちの音もこうあまり聞きにくいので、結局そのクラシック音楽を外に出すっていうことでこういう音楽隊って名前つけてやってますけど、やっぱりクラシック音楽がなんでホールから出たがらないかっていうのは、やっぱそういうちょっと難しさがあるんですよ、弾く方もお客さんも。でもやっぱりこうやってあの一緒に手拍子で楽しんでいただいたりとか、お客さんがの反応も結構いいってことが分かってきているので、じゃあ積極的にやっていこうということで今やってるっていう感じですね。
ミスマッチな感じなのに、うまくこの幻想的な空間に溶け込んでて、あ、こういう演出の仕方もあるんだなって思いました。だからすごい思い切った。
思い切ってますよね。わかります。いやもう 汗ダーダーですもん、3人とも。もう
ですよね。
そう、手とかがこうベトベトしちゃうので弾きにくいし大変だしみたいな。
楽器は大丈夫なんですか？湿気は。
本当は大丈夫じゃないです。結構
ベタベタしてますね、うん、今もう。
バイオリンって木でできてるので呼吸するんですよ。だから湿気を吸っちゃったり、あとはやっぱりこう直射日光は絶対ダメなので、暗くなってからだったら、まあ外でもこうやって楽しんでいただけるのかなっていう。
お客さんの反応とかどう思いました？ステージから見て
すごい拍手が大きくてびっくりしたよね。
最前列の方とかは動画とかも撮ってくださってたから、なんか喜んで聞いていただけてるのかなって思いました。
バチバチ届いてました。すごい一体感が、
まあ、ホールから出すっていう趣旨はもうクラシックをもっと聞いてほしいってことにあるんですけれど、やっぱりクラシックコンサートわざわざ行こうって思うハードルってすごい僕個人も高いので、ただこうやって通りすがった人に聞いてもらった時とかに、あれ意外に面白いじゃんって言って、やっぱ30分ずっと聞いてくださる、この暑い中聞いてくださるっていうところに、僕はクラシック音楽のそのなんか潜在的な力みたいなものを見出していて、だからちょっとでも、あ、今日クラシック面白かったって言ってくれる人が増えればっていうことでやってるんですよね。
第42回新トラさん祭り、トラさんの夕べ、トラさん祭り実行委員長の斉藤さんにお話を伺いました。帯色展の境内、あんどんがたくさん置いてあって、で子どもたちが持ってる提灯がこうふわーっと暗闇に浮かんでて、とってもロマンチックですね。
うそうだね、非常にマッチングで非常にいいと思いますよ。今ね、門前歩いてる時にこの提灯が非常にいいかった、これお子さんが持ってる提灯が すっごいいい。
今年は第42回ということですが、歴史があるお祭りなんですね。
ありますよ。42回もう初期の頃はもうガンガンと大変にやかにやってまいりました。まあ、コロナがあってちょっと今縮小して、今こういう形にコンサートとなんかしますけど、寅さん音頭かなんかもう盆踊りはもう最高の盆踊りでした。街中か他からみんな踊りに来てましたから。
ここ数年は思考を変えてロマンチックな方向に転換したんですね。
こういうコンサートもたまにはいいでしょう。
普段は下町の雰囲気があるゆるっとした大釈天の境内がなんだかこうロマンチックな雰囲気になりました。
そうでしょ。我々クラシックってバリも縁もない楽器でしたけども、その楽器に惚れたっていうか、すっごいなっていうね、管楽器とかバリの四重奏とかそういうのなかなかチャンスがなかったので、それも取り入れて、たまにはこう静かな時もいいだろうと。静かな時は静かに、
こんな大釈天初めて見ました。
そうですか、ね。まあ、本当はねこういう音楽もあって、逆に言うと滝技能も本当はやりたいんです。僕は
能の舞とか
そうそう、それも僕最終的にそれやって死にたいなと思います。
目指すべきは、
はい、滝技能、まあまあ中身を変えながらこの寅さん祭りを続けていくのも一つの大事なので、続けていくのもずっと続けていく。で、寅さん祭り何かあってもいいじゃないですか。
うん、いいですいいです。
時期的に変えればいいことだから、うんうん。
この歴史が深すぎる大釈天でこう新しい試みがいろいろ展開されるのって楽しみです、今後が。
まあまあ、もともとあるものだけど、だからやったことないから逆にここでやってみたいっていうものあるじゃないですか。うん、まあ、そこをまあ自分としてもトライをしたい、そういう夢ですね。柴又は永遠にいつもにやかにしていきますので、ぜひ島渡には遊びに来てください。まあ、いろんなイベントをやってますので、ぜひ暦を見ながら来てください。お待ちしてます。
第42回新寅さん祭り、寅さんの夕べ、柴又大釈天の美しいライトアップを楽しむご家族連れの皆さんにお話を伺いました。ご近所の方ですか。
はい、近所です。
綺麗ですよね。
そうですね、普段入れないのに今日は入ることができて、すごく幻想的な雰囲気で素敵です。
おいくつですか。
2歳半です。
あやちゃん、あやちゃんにもお話聞いていいですか。
あやちゃん、
恥ずかしがり、
あ、かわいい。あや、何歳ですか。
あや2歳。
2歳。
綺麗だね。
綺麗だね。
どう思った。
うっさい。
楽しいね。
うん、楽しいね。
お父さん綺麗ですね。
あ、綺麗ですね、はい。夜中はあんまり入れなかったので今日良かったです。
すごい美しいです。ここら辺に住んでるんですけど、初めてライトアップ見に来ました。なんかプロジェクトマッピングとかもやってる時があるらしいんですけど、なかなか子供がいるので夜来れなくて。
どうですか。
どうですか。
思ってたより派手だったな。
派手。賑やかだ。
ちょうちん持ってらっしゃるってことは、寅さんの似顔絵描いたんですね。
はい。
うまく描けました。
まあ、まあまあかな。
ありがとうございます。今来たばっかりですか。
今来たばっかりです。ちょっと塾終わって駆け込みで見に来ました。
そっか、よかった。なんかさっきまですごく混んでたから。
あ、そうだったんですか。ちょうどいいですし、なんか8時でいろいろ終わるのに、今バイオリンもね聴けていいですよね。
この BGM が。
うんうんうん。
楽しんでください。
はい、ありがとうございます。
以上、第42回新寅さん祭り、寅さんの夕べの模様を佐藤文江がお伝えしました。幻想的な大釈天の雰囲気、そして子供たちが描いた寅さんの似顔絵がとっても素敵でした。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は葛飾町の音楽隊の方が演奏する第2回ゼロカルテットクラシックコンサートの模様をお伝えします。お楽しみに。